皆さんこんにちは、アンです。今日は加減の月の音声配信をお送りします。加減の月のテーマ、デトックス、整理整頓、改善、見直し、新月の目標、願望のブラッシュアップ、次の新月の目標にする優先的なものをピックアップしたり、来月以降に取り組むなど見直し、断捨離をする時、あとはこうお掃除、思考を整理整頓する内省時期、あと加減の月にするといいことは内省、自分と向き合う時間、目標の改善見直し、行動より整理整頓、お掃除、デトックスになります。今日の収録は、双子座の月になりますので、双子座のテーマは情報収集、自分の好奇心を満たす、友人と会う、フットワークが軽くなる、 SNS の発信、読書をする、副業や掛け持ち、初対面の人とも仲良くなりやすいっていうテーマが、明日の月曜日も双子座の月になりますので、これらのテーマを意識して、一日過ごしてみられるといいかなと思います。SNS で言うと、今月から、ムーンサイクルジャパンで、YouTube のチャンネルを動き、始めました。なので、あの皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいんですが、今までオンラインサロンで、ワークやギャザリングのアーカイブとして使っていたチャンネルの、公開バージョンで、もう本当に誰でも、一般の方も誰でも見れるような、動画をアップするようにしています。やっぱりこうムーンサイクルライフって月の満ち欠けで生活 をすることによって、ちょっと 心に余裕を作ったり、でもなおかつ自分の願望に対してちゃんと行動をしたり見直しをしたりっていうリズムをつけていって、自分の夢とかを確実に叶えるっていうこともありますので、これからもそういう YouTube とか、オンラインサロン以外でも発信はしていこうかなと思いますので、ぜひ、応援していただけると嬉しいなと思います。昨日、夜まで仕事があったので、帰り自転車で、帰っていたら、すっごく大きな加減の月が見れて、もうなんか見とれてしまいました。なんか本当に、夜って、もう子供とね、一緒にいると、もう帰宅して、もうお家の中にいるので、なかなか外に出て月を見るっていうのはないんですけど、結構ね、私天窓があるので、お部屋に月の光なんかは結構入ったり、逆に新月なんかは光が入らないので真っ暗になったり、すごく分かりやすいんですけど、実際にこの月の形を見るっていうのが、なんかこういう夜のお仕事終わった時とかしか見れないんですけど、まああと意図的に外に出て見ることもあるんですけど、本当に昨日は加減の月が本当に大きな形で見れて、すごく感動して、やっぱり月っていいなっていう風に見ながら感じていました。で、やっぱり加減の月っていうことで、ちょっとこうパワーを緩める時だなっていうので、もうそれだけでもすごく心が落ち着いた気持ちになれました。皆さん、加減の月を見られてどんな気持ちになったりしますか？あと、私は加減の月の時って、なぜか私は加減の月生まれだからなのか、なんかやる気が出てくるんですよ。生理習慣で、生理周期でも言っても、加減の月の時はそれこそ、黄体期、生理前の時期になるので、どっちかっていうと、なんだろう、あんまり動きたくないとか、どうなんだろう、人によっては動きたくなるのか、生理が始まる前に動いておこうみたいな気持ちになるから動きたくなるのか、ちょっとまた人それぞれだとは思うんですけど、なんか私は本当、加減の月は活発に結構なりやすいんですよね、頭も体も。だから、皆さんはどんな風に加減の月を過ごしていますか？またちょっと気になったので、 はい、ギャザリングでも教えていただけると嬉しいなと思います。今月は、20日かなに獅子座ワーク、22日にギャザリング夜ありますので、また皆さんとその時にキャッチアップできたらいいかなと思っております。はい、最近はこの十二星座の心に余裕を作るね、十二星座のシリーズが終わったので、そのシリーズを伝えることに結構いっぱいだったので、なかなか自分の今のなんだろう心境とかに、なかなかメッセージ配信してなかったなと思って、はい、最近の私は、まあ、相変わらず忙しく、まあ、充実はしているんですけれども、まあ子供と海に行ったりプールに行ったり、明日もプールに行くんですけど、はい、なんか結構夏を満喫しているなっていう感じで、皆さんも夏は満喫されていますでしょうか。ちょうどお盆の、シーズンね、今なるので、ちょうど今日と明日とか帰省ラッシュになるかなと思うんですけどもね、どうですか皆さん、いい時間は過ごせたでしょうか。なんかさ、ふと思ったのが、夏、毎年夏になるとなんか私結構やる気が出るタイプなのかなんかわかんないんですけど、最近すごくハマってるというか、あ、なんかちょっと今までとルーティーンが変わってきたなって思うのが、タイムスケジュールとかも、なんか前はあんまりこうびっちり決めるの好きじゃなかったんですけど、この時間はこれをするとかっていう、本当にバーチカルタイプっていうんですかね、時間ごとにスケジュールをするっていうのが心地よくなんかなってきて、なんか例えば目標も1年間の目標を立てたら、それをどう1ヶ月、12ヶ月ある中でどういうふうに行動をしていくのか、行くのかっていうのを細分化したり、じゃあその1ヶ月のテーマがある中で、その1ヶ月の中で1週間どういうふうに細分化したりっていう、そういうスケジューリングがなんか、なんだろう、以前よりもすごくしやすくなったかなって思ってて、なんか行動力も体力も結構ついてきたのかなと思って、で体も結構ずっと1年以上、体メンテナンス、カイロプラティックに行ったり、まあ、エステを受けたりとかして、体のメンテナンスをして、まあ、結構6年ぐらい体もストレッチをして、体のよじれとかも直しているんですけど、あとそれによってなんか自然とよじれを直すだけで結構腹筋が戻ってきたりとかしてて、なんか本当に体を整えるとそれだけで体力が回復するんだ、プラス、まあ、筋トレもしやすくなったので、より筋力強化にもなって、体力ね、もうつけないとダメじゃないですか。だから疲れないようにするために筋トレをしたいなって思ってるんですけど、まあ、そのために体を柔軟にしたり、股関節周りを緩めたりっていうのを結構意識してやっていると、体も結構元気になるし、あとそういうスケジューリングがあってもなんかこう苦にならない、逆にこうやりたいっていう気持ちになったりとか、なんかすごい最近その心境が変わってだし、行動力もなんかさらになんか増したな、なんかって思っています、今日この頃です。はいなんか皆さんのスケジュールの立て方とか、あとやっぱりこう気持ちとか状況によっても、やっぱりその体と心の気持ちって変わってくると思うんですけど、なんかそういうタイムマネジメントというか、そういったのもみんなとシェアしたりとか、みんながどんな風に一日を過ごしたり、時期によって変わってきたとか、なんかそういうのも今度ギャザリングで話せたらいいなと思っているので、ぜひ皆さんのこともまた教えてください。はい、では今日はこんな感じで、次また新月音声配信お届けします。では次の音声配信でお会いしましょう。じゃあねー。